今日のクリスマス記念礼拝に真の光であるイエス様について共に神様の教え恵みを分かち合いたいと願っています。聖書の箇所は新約聖書の175ページのヨハネの福音書の第1章1節から14節までの箇所です。9節から14節を拝読してお祈りさせていただきます。ヨハネの福音書第9章1節から14節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。天の父なる神様、クリスマスの礼拝に共に集まることを許されましてありがとうございます。古の御子キリストの誕生のことを思い巡らしながら、私たちに与えられた豊かな恵みをどうか覚えるものとしてください。お一人お一人にご聖霊の導きがあって、御言葉の真理を悟り、またそれに応えることができるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年はいつもと違うクリスマスです。みんなで手を取り合ってお祝いし、そして楽しい食卓を囲み喜び合う、そういうことを毎年してきましたけども、今年はちょっと難しい状況で距離を置きながら、そして感染を予防しながらという形です。イエス様が誕生なさった時代も平穏ではありませんでした。昔は今のように医学も発達しておらず、多くの人が病で命を落としたこともあります。政治も当時のイラも不安定な状況でした。しかも皇帝の命令によって救い主の両親となるヨセフとマリアは遠い旅をして、身をのものマリアをマリアも危険を冒して旅をして、そして人々がごった返すベツレヘムで宿も取れない中で、家畜小屋で救い主を産みました。そして先ほど児童説教でお話しさせていただきましたように、早速命を狙われるということが起こりました。私たちの生活は平穏でしょうか。 毎日の生活に信頼や希望や感謝や喜び、そして愛、このような良いもので溢れているのを溢れていますと良いのですが、現実は願いとは裏腹にそうでないことがあります。困難の中でともすればつぶやき、悲しみ、失望し、そして自分のことしか考えられなくなってしまいます。良かれと思って考え行動するんですけども、困難な状況が続くと忍耐や努力は尽きてしまい、疲れて心が闇に覆われてしまいます。私たちを覆っていますこの闇は罪の支配です。暗闇に必要なものは何でしょうか。光です。聖書は私たちの心を照らす真の光が私たちのところに住まわれたと伝えています。この真の光こそイエス・キリストです。今日はこの方が私たちにとってどんなに必要な方、大切なお方であるかを皆様と共に確かめたいと願っております。第一に覚えたいことは、この方はイエス・キリストは私たちを作り生かしておられる神であるということです。一節から三節を、ヨハネの福音書一章の一節から三節をお読みいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。ここに言葉があったとあります。元の言葉、ギリシャ語ではロゴスという言葉で、論理あるいは法則、そしてたっと一式を意味する言葉です。なんとかロジーという学問には必ず後につきます。このロギア、ロジー、これは元はこの言葉を意味するロゴスです。私たちの考えや思いを形作り、また人と相手をつなぐものを意味します。そして世界を成り立たせている真理をも指す言葉です。この言葉について聖書はこの方はと呼び、そしてこの章ではイエス様が言葉であり、神であり、命であり、光であり、私たちを照らし希望を与えて永遠に生かすために来られたと教えています。まず一節二節を見ますと、この方は神と共におられた神だと告げています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと一節にある通りです。この方は神と共に初めから永遠に存在しておられました。この方が言葉と呼ばれたのは神様と人との確 け橋、つなぎ目となるお方であったからです。そして言葉は神であったと聖書ははっきり告げています。3節にはこの方がすべてのものを作られたと明かしされています。世界と私たちも含めすべてのものを作り、そして生かしておられるお方です。これが聖書の告げる神です。私たちは偉大で不思議な力を持っているものを神と呼びます。その意味では最近は神と呼ばれるものの敷居が低くなったように思います。ちょっと優れていたら神と言ってしまいがちですけども、しかし本当の神様はこの広大な世界や宇宙、そして小さくもう私たちが見ることもできないものをも作り支配し保っておられるお方です。そして私たちを裁くお方でもあります。そのような偉大で恐ろしく力に満ちた、知恵に満ちたお方が神の言葉です。第二に覚えたいことは、この方は闇に勝利する命の光、闇に勝利する命の光です。もう一度ではありませんね。4節5節お読みいたします。この方には命があった、この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。この方はすべてのものを生かす命を持っておられた。この方は命の源です。生きとし生けるものすべてに命を与え保っておられるのです。そしてその命は人にとって光であると、4節のこの命は人の光であったとあるように聖書は証ししています。光、それは私たちにとって好ましいものです。闇が好きな方あんまりいらっしゃらないと思います。光の方が好きですよね。光はどんな働きをするでしょうか。光は照らします。闇では私たちは何も見ることができませんけども、光が灯ると私たちは自分はどこにいるのか、ここに何があるのか、そしてどちらに向かって進んでいるのか、それが分かります。しかし目で見えることだけで私たちは全てのことを知ることはできません。私たち自身の状態、目だけでは心の内は分かりませんね。神様の光は私たちの隠れたところまで照らされます。自分がどんな状態であるのか、そしてどこに向かって歩めばよいのかを、この神の光は、神である光は私たちに明らかにしてくれます。その中には良い部分も嬉しい部分も照らされるでしょう。一方、こんなひどいところが、こんな悪いところが私のうちにあるのか、私はどんなに危険な状態なのかということも 神の光によって私たちは示されます。また光は清める力を持っています。日の光に当たると布は白くなりますね。そしてばい菌やウイルスが働けなくなります。神であるキリストの光は私たちの罪を清めます。心を清めます。また光は命を守り育みます。太陽の光がないと世界は凍りつき、命は死に絶えてしまいます。光は命を温め育むのです。こうして光は私たちに希望を与えます。さて、一章の五節を見ていただけますか。もう一度お読みいたします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光が来ると闇は退きます。私たちの心の闇には闇の力が働き、人を支配し、悪の道に引き込み、そして破滅させようとしています。だからこそ人間はずっと努力をして、良い世界、良い人生を築こうと思っても、それが失敗してしまう、挫折してしまうのです。しかし闇に勝利した誠の光は私たちをこの闇の力の支配から救い出してくださいます。勝利させてください。その結果、絶望ではなく希望のうちに困難の中でも歩めるようにされるのです。第三に覚えたいこと、この誠の光は私たちのところに来られて命の光をもたらしてください。誠の光は私たちのところに来られて命の光をもたらしてくださいました。光は闇にどのように勝利したのでしょうか。そのことが冒頭にお読みしました9節から14節までに詳しく記されています。9節をご覧ください。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。飛ばして14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちのところに来ようとしており、来られました。これが人となって来られたイエス・キリストです。ヨハネはこう証言していますね。14節の2行目、私たちはこの方の栄光を見た。神様の栄光です。栄光とは一言で言えば素晴らしさが 現れることです。ただ神の栄光はあまりにも偉大で清く正しいので、そのままでは私たちには眩しすぎて耐えられません。こんな清いお方の前に私は立てない、神様が近づいたら私は滅ぼされるしかないと、自分の汚れがあまりにも神の前にふさわしくないことを責められて、私たちは近づくことができません。ですから助けていただくことができません。そこで神である言葉は、私たちと同じ人間の姿をとって来てくださいました。私たちの間に住まわれたと、ジョセフの冒頭にありますが、まさに神の御子キリストの誕生はそのように私たちのただ中に起こりました。世界で一番怖くないもの、それは赤ちゃんだと思います。落っことしたらこうどうしようっていう怖さもありますけども、そばにいて怖いことはないですね。イエス様は人間として誕生されました。不思議な方法で母マリアの胎に宿り、生まれ、そしてマリアとヨセフに育まれて成長しました。大工の息子として貧しい家庭を支え、両親に仕えられました。人々はこの方が約束の救い主、神であることにそれゆえに気づかなかったんです。あまりにもというか全く、ね、同じ人間でしたので、ヨハネの福音書の1章の10節11節を読みいたします。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。どう見たって同じ人間でしょうと、この方に近づき交わり触れなければどこか違うということになかなか気がつかなかったんです。しかしキリストはご自身の光を照らし続けました。照らし続けると違うということが皆の目に明らかになりました。聖書の予言している通りな奇跡を行い、神の権威を持って御業を行い、そしてご自身が手の届かない清いところ、高いところにおられることに人々は気づき始めるのですけど、すると人々は敵意を持つようになりました。特に当時宗教指導者、政治の指導者だった方たちは、あまりにもこの方が素晴らしいので妬むようになり、ついには濡れ衣を着せて、神の子であるのに神の子ではない、キリストであるのにキリストではないというふうに無理やり否定して十字架にかけてしまいました。しかしこの方は聖書の予言の通り、ご自身で約束された通りに死者の中から3日目によみがえりました。 罰するためにではなく救うためによみがえってくださいました。こうして十字架によって神の愛と神の救いが示されたときに信じる者が起こされていきました。12節13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。十字架の身代わりの家に一切の罪を許されます。キリストにあるものは罪に定められることが決してありません。そして神によって生まれて永遠の命を持ちます。永遠の命とはただ不老不死という意味ではありません。神と結びつけられ、神と共に永遠に幸いのうちを歩み天国にやられることです。それは決して人の血筋、願い、努力を費やしても得ることができません。ただふさわしくないものをあえて愛して、そして豊かに与えてくださる神様の恵みによって与えられる特権です。これが聖書の証しするキリストの救いです。これをもたらすためにキリストは私たちのところに人となって来られ、十字架で死なれ3日目に復活されました。そしてイエス・キリストを私の救い主と信じる時に誰でもこの救いの特権をいただきます。世界中のクリスチャンがこうして救われて幸いな生涯に入れられてきました。神はあなたにもそうしてほしいと救いを用意しておられます。すでにイエス様を信じて救われた方々はこの救いのうちにとどまりましょう。まだ受けておられない方、受けておられない方は今日キリストを信じてこの救いに預かりましょう。最後にヨハネの福音書の8章の12節をお読みしてお祈りいたします。ヨハネ8章12節、新約聖書195ページです。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。天の父なる神様、あなたこそ私たちを照らし生かす誠の光です。イエス様を使わせてくださった恵みを今日覚えさせてください。そして神様の光のうちを歩めるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。